特集、笠岡発クラフトビール。ここ数年、クラフトビールという名前をよく聞くようになり、身近な存在になってきています。では、どのようなビールをクラフトビールと呼ぶのでしょうか。実は、日本では現在のところ、どのようなビールをクラフトビールと呼ぶのか、明確な定義がありません。なので、いわゆる大手ビールメーカー以外の地域密着型の小規模な醸造所で作られるビールと説明されることが多いです。また、クラフトビールという名前は品質が重視されていること、大手のビールに比べはるかに種類が豊富で多様な個性あふれるビールが楽しめることから、小規模で作っているビールを工芸品、クラフト、に例えて名付けられています。小規模な醸造所で手塩にかけながらじっくり作ったこと、つまり職人技、クラフトマンシップによって醸造されていることから、クラフトビールという名前がつきました。このクラフトビールが笠岡の蒸しまで生産されており、今井地区でも委託生産されています。どちらもその名の通り、こだわりを持って作られており、生産者の思いを感じながら、家でゆっくりと味わいたいクラフトビールです。蒸間浜醸造所。きっかけ。海をバックにした麦畑を見たくて。祖父母を訪ねて、幼い頃から蒸間を訪れる機会の多かった伊関さん。地域おこし協力隊として、笠岡市に移住後、地域の人から聞いた麦畑のバックに海が広がる風景を見たいという思いを叶えるために本格的に活動を開始しました。また同時期に自分で育てた麦でビールを醸すというストーリーを蒸しまで作るべく、蒸しまでビールの醸造所をオープンすることを決めたそうです。蒸間浜醸造所のオープンまで、絶対やってやるという思い出。吉備土手下麦酒醸造所の永原会長に弟子入りして、クラフトビールの作り方のノウハウや目指す味の作り方を基礎から学びました。特に目指す味の作り方については、兄弟子である小豆島にある豆豆ビールにも勉強に行き、何を入れたらどんな味になるのか、実際に醸造を手伝いながら学びました。現在の蒸間浜醸造所の建物は、築70年の古民家を改修したもので、蒸間在住の大工さんが工事を手掛けてくれました。実はこの建物、新築時はその大工さんのお父さんが手掛けた建物だそうです。こだわり。本気で作りたいと思った商品しか作らない。蒸間浜醸造所でこれまでに醸造したクラフトビールは現在9種類。それらすべてにはクラフトビールを通じて伊関さんが本気で表現したいと思った物語があります。使用する素材についても味はもちろん、素材自体の持つバックストーリーがしっかりあるものを厳選して使用しています。そうすると、そういった素材が多い笠岡の素材を使うことが自然と多くなりました。こだわり抜いて醸造したクラフトビールだからこそ、美味しさを伝えることができるし、売り切るための自信につながっているそうです。お問い合わせ、蒸間浜醸造所、郵便番号714-0038、蒸間6153番地、今井地区まちづくり協議会。きっかけ、始まりは休耕地対策。休耕地を減少させる目的で、平成29年から今井地区まちづくり協議会の活動の一つとして、比較的手間がかからず短期間で収穫が可能な蕎麦の栽培を始めました。 この時景観対策として赤い花を咲かせる紅そばも栽培しました。この紅そばを使用した他では行っていない活用方法として考え出されたのがクラフトビール、今井うまい紅絨毯です。この活動は他のまちづくり活動のモデルになればと思い、継続的に取り組んでいます。こだわり、メイドイン今井のオリジナルを作りたかった。クラフトビールの商品化に向けて、平成30年からは原料となる紅そばに加えてホップの栽培も開始しました。また商品名やパッケージも今井まちづくり協議会のオリジナルのものを作り、できる限りメイドイン今井にこだわっています。醸造については免許が必要なため、当初は岡山市の業者に委託していましたが、六島に六島浜醸造所がオープンして以降はそこに醸造を委託しています。今後の展望、ホップのさらなる活用を模索。今年は生ホップを使用したクラフトビール、生ホップ今井そばビールやホップ味ソフトクリームの商品化に挑戦して、8月1日日曜日に予定している今井夏収穫祭で提供予定です。お問い合わせ、今井地区まちづくり協議会、郵便番号714-0022、今館2399番地。